それでは聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所はヘブライ人への手紙11章1節から3節新約聖書の414ページです。ヘブライ人への手紙11章1節から3節新約聖書の414ページです。それではお聞きください。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。昔の人たちはこの信仰のゆえに神に認められました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉によって創造され、従って見えるものは目に見えているものからできたのではないことがわかるのです。宣教信仰の目を高く上げようと題しまして、末森桜子牧師にメッセージをいただきます。
おはようございます。素晴らしい主の御名を賛美いたします。ご一緒に祝福のご挨拶をいたしましょう。両隣の方、また前後ろの方、今朝少し大きな地震がありましたが、またこのことを通して本当に私たちが礼拝に預かることを毎週の出来事として当たり前のことではなく、今被災地で苦しんでいる方々がいらっしゃいますけれども、そのことをまた改めてこの朝、主の恵みによって私たちが礼拝に預かることができること、また被災地の中ではこういう毎日毎日毎朝毎朝恐れの中で過ごしている方々がいらっしゃることを、また教会において礼拝もままならない、そういう状況があることを覚えながら、私たち今日このようにして主に守られて礼拝が捧げられます。恵みを共に祝福のご挨拶をもって主にお返ししたいと思います。祝福のご挨拶をしましょう。祝福いたします。祝福します。祝福します。祝福します。ナスリンの子供たちも祝福します。ライブ配信の皆様もりっちゃんも祝福します。一言お祈り、今日は子供若者祝福礼拝ですので、子供たち若者たち、また信仰によって若者と宣言する人たち、祝福を受けたい方々、皆さんお立ちください。共に祝福に預かりましょう。どうぞご起立ください。どうぞ信仰によって、若者であります、いつまでも主の前に生涯現役の皆様お一人お一人祝福をお祈りします。はい、お祈りしましょう。ご愛なる天のお父様、素晴らしい日曜日の朝を心から感謝いたします。また月最後の日、このようにして今月も子供若者祝福礼拝を心に留めながら、信仰継承を覚えながら共に礼拝を捧げるこの時を与えてくださり、心より感謝いたします。教会に与えられた宝である子どもたち若者たち、それぞれに今困難の中を歩んでおります。また先週はエリサ姉妹がアメリカに向かいました。それぞれの歩みの中で今一人一人が主を求めてこの場所に立っております。どうぞ主よ、ここに立ったお一人お一人を信仰によってまた祝福を受け取ろうとするすべての方々に、どうぞこの朝御言葉によって祝福を与えてください。聖書の御言葉によってどうぞ主よ、信仰を与え、また祝福を与え、また聖霊の豊かな恵みを持って、それぞれに与えられた人生を惜しく歩んでいくことができますように、助け導いてください。どうぞ主よ、子どもたち若者たちにある様々なこの世の誘惑、どうぞどうぞ敵の力からお一人お一人を守りくださり、いつも主よあなたの御前に立つことができますように、いつでもイエス様あなたに祈り求めることができますように、今日その力をお一人お一人にお与えくださいますようにお願いいたします。この子どもたち、また若者たち、ここに集められたすべての方々を通して、いよいよ豊かに主の栄光を表してくださり、玉川教会のリバイバル、そして主の大宣教命令が大きく前進していきますように、またそのようになしてくださること、その素晴らしい信仰を、また素晴らしい らしい使命を私たち一人一人が受け取りましたことを心から感謝いたします。どうぞ主よ、御前に一人一人強く立たしめてくださり、ライブ配信を通して聞くお一人お一人に、そこにいる子どもたち若者たちにも等しく主の恵みと慈しみがありますようにお祈りいたします。この朝のこの礼拝を心から感謝し、すべてを御手に追い出ねし、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。ご着席ください。はい、皆様に祝福が望んだことを信じて心から感謝いたします。昨日は東京愛の教会で行われたパク・チョンゲ先生の牧師就任感謝礼拝に私を含めて7名の者たちが出席をいたしました。聖霊の満ち溢れる礼拝で、多くの韓国の先生方、また生徒たちと共に賛美を捧げ、熱く祈り、そして御言葉をいただくことができ、大変感謝でありました。また背後の皆様のお祈りを心より感謝いたします。今回のこの就任式でメッセージは、パク先生ご家族の母教会であり、派遣教会であるカンナム中央バプテスト教会の主任牧師、チェ・ビョンラックという先生より語られました。カンナム中央教会は、5000人、生徒たち5000人を有する教会であり、150組の宣教師を派遣している教会であり、また、少しお話の中で聞きましたら、日本は今、バプテスト連盟は、全国330弱になったと思いますけれども、韓国のバプテスト連盟連合でしょうか、3300増えましたでしょうか、もう桁違いでありまして、まあそのところから先生がお越しくださいました。また、チェンビョラック先生はじめ、カンナム中央教会の皆様、12名の方々が先週の木曜日にこの玉川教会を訪問してくださり、素晴らしい交わりと先生がこの祈りを導いてくださいまして、玉川教会のリバイバル、そしてバプテスト連盟日本のリバイバルのためにと、もう本当に熱い祈りがこのところで捧げられました。その先生の祈りの中で、玉川教会から日本にリバイバルが起こりますとですね、バプテスト連盟のリバイバルは玉川教会から起こりますと、まあ、どうしてそんなに熱い思いを玉川教会にですね、持ってくださるんだろうと思うほど、まあ、もったいないぐらいに、玉川教会の、そして生徒たちの祝福をお祈りしていただき、大きな励ましをいただきました。また一重にこれは主の大きな私たち玉川教会への情熱であることを、祝福であることを覚えて、心から感謝いたしました。そして昨日の就任式では、この主任牧師であるチェ・ビョンラック先生より、教会を愛すると題して、マタイによる福音書の16章、18節から御言葉が語られました。これから主任牧師として立たれるパク先生へのメッセージであることはもちろんのこと、すべての牧師たちに語られたメッセージであり、また主が私自身に語ってくださったこととして、私も大変大きな励ましとまた感動を共にいただきました。今朝、初めに昨日先生が語られたメッセージから2つのことを皆様と分かち合いたいと思います。一つは、牧会者は教会を愛する人でなければなりません。主は魂を愛し、教会を愛する牧会者を教会に立てられました。そして、教会を愛する人は、教会を愛する人を主は愛され、そして祝福されます。私たちは、他のこと、他のことに負けても、主を愛し、教会を愛する心を失ってはいけません。イエス様は、マタイによる福音書16章の18節で、岩の上に教会を建てると言われました。そしてこの教会は、黄泉の力に対抗することができる。黄泉の力もこれに対抗することはできない。と言われました。教会は、イエス様の体であり、また教会を愛することが
目に見えないイエス様を愛すること、主を愛することです。教会はイエス様の死によって捧げられたイエス様の命によって生まれました。教会は人数ではありません。どんなに規模が小さくても、キリストの体である教会は、黄泉の力にも対抗することができるんです。イザヤ書の60章一節の御言葉をもって、先生メッセージを閉じられました。起きよ、光を放て、あなたを照らす光は昇り、主の栄光はあなたの上に輝く。人の数でも大きさでもなく、神様の栄光を表すのに大きな教会となってください。そのように東京愛の教会に語られました。このメッセージは私たちの教会にも語られたことと思い、私たちが人の数でも教会の大きさでもなく、神様の栄光を表すのに大きな教会となりますように、そのように願います。先生はこのように言いました。私たちが主の御前に立つとき、神様が私たちに問われるのは、どれだけ、どれほど教会を愛しましたか、このことです。どれだけ教会を愛しましたか、このことだけです。私たちは力は弱く乏しかったけれども、主の教会を愛したことにおいて主の御前に立つことができますように、そのような信仰者クリスチャンになりましょう、なりたいと願います。そしてもう一つ、先生がアメリカダラスの教会で韓国人の教会を牧会されておりましたとき、一つの韓国人の教会を立て上げるのではなく、韓国人のための教会ではなく、世界の民族の教会として働いた、この話をお話しされました。私たちの玉川教会もそのような思いを持って働く教会になりたいと、そのように願います。日本人のための一つの教会を、バプテスト連盟の一つの教会をただ立て上げるのではなく、玉川教会が世界のすべての民のために、民族のために祈り、世界宣教をする教会であり続けますように、そしていろいろな民族が願わくは、今今日私たちはこのようにして日本人、そして韓国人、二つの民族が共に礼拝を捧げておりますけれども、さらに多くの民族と共にこの場所が主を礼拝するところとなりますように、天国のような、そのような教会となりますように、そのように願います。今朝、信仰の目を高く上げよう、このようなタイトルをつけさせていただきました。今少し分かち合いましたように、ですから先週はもう聖霊の火を携えて来られた韓国の方々のおかげさまで、聖霊の恵み、教会の恵み、祈りの力を見せていただき、私の信仰の目も高く引き上げられております。本日の聖書日課である創世記13章を先ほどご一緒に購読いたしました。お開きください。創世記13章、創世記13章、創世記13章この箇所から私たちは目に見えるところに集中すると失敗するという、そのような教訓を学びます。アブラハムの甥っ子であったロトは、10節から13節を読みますと、ロトが目を上げて眺めると、ヨルダン川流域の低地一帯は主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、ゾアルに至るまで主の園のように、エジプトの国のように見渡す限りよく潤っていた。ロトはヨルダン川流域の低地一帯を選んで東へ移っていった。こうして彼らは左右に分かれた。主の園のようによく潤っていた。この低地をロトは選びました。そこには人間の目に見えるところ、たくさんの人がいて、賑やかで潤っているように、まあ見えましたけれども、 実際には人々は堕落し、道徳的に乱れた地でありました。主がソドムとゴモラを滅ぼす前であったので、神様の心はその地を見ましたとき、その定地を見ましたとき、それは滅ぼすほどの現実であった。イエス様がマタイによる福音書24章で終わりの時のことを語られましたとき、人々は食べたり飲んだり、めとったり、とついだりしていた。そして洪水が襲ってきて一人残らずさらうまで何も気がつかなかった。それがノアの洪水の時であった。そのようにノアの洪水の時と同じように今の時代もまた、人々は食べたり飲んだり、めとったり、とついだり、この世のことでいっぱいいっぱいになっていて、何も気づかなかった。ロトもまた、この時、聖書にははっきりと、この時主がソドムとゴモラを滅ぼす前であった、そのような現実でありましたのに、ロトはそれは気がつかなかった。目に見えていることだけ、で判断し、そしてソドムとゴモラに定住していきました。私たちもまた良いことであっても、悪しきことであっても、人間の目に見えているところだけで全てを判断しようとすると、ロトと同じように失敗し、またサタンの力に乗じられ、信仰が倒されてしまいます。神様の身思いではなく、人間的な安心、平安、安定、これらを求めることに集中していきますと、私たちは神様の御心がわからなくなっていきます。定地ばかりに、低いところばかりに目を向けておりますと、私たちは神様のご計画がわからなくなっていきます。ロトはわからなくなったことも気づかなくなっておりました。滅びが来て初めて、アブラハムが来て、御使いが来て、ダメだよと言われて、それでもご存知のようにロトはもう抜け出せなくなっていた。ロトは定地をぐるぐるぐるぐる、この世をぐるぐるぐるぐる回っていた。せわしなく働き、マリアに対して文句を言っておりましたマルタに、ルカによる福音書10章の41節の御言葉でイエス様は、マルタマルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱しています、そのように言いました。この時マルタは心を乱しまくって、そして一生懸命神様のため、一生懸命一生懸命自分の与えられたものを一生懸命一生懸命、それが悪かったわけではありませんけれども、しかし実際にマルタの心は全く平安ではなく、むしろマリアへの裁きが、怒りが、主よ何とも思いませんかとですね、言ってやってくださいよ、マリアに言ってやってください、もう全然わかってないから、そのような心でイエス様は、マルタマルタ、あなたは多くのことに思い悩み、そして心を乱しています、そのようにイエス様が言いました。この心を乱す、思い悩む、心配する、今日教会学校で皆さんも学んだことと思いますけれども、このメリムナオーというギリシャ語の言葉は、心が二つに分かれている、こういう状態を意味します。ですから私たちが思い悩んでいる、心配している。それはあちらこちらと私たちが心が引き裂かれていっている。そのような状態に対してイエス様は、しかしなくてならぬものは多くはない。いや、一つだけである。そのようにマルタに言いました。この時、マリアはイエス様の足元にひざまずいて、一生懸命イエス様の御言葉を聞いていたのであります。イエス様はこの心を騒がせる、せわしなく働き、心を乱しているマルタに、 なくてならないものは多くはないんです。いや、むしろ信仰に出すならば必要なものは一つだけです。そのように言いました。ローマの信徒への手紙10章の17節、ご一緒に読みましょう。ローマの信徒への手紙10章の17節、ローマの信徒への手紙10章の17節、288ページ、ローマの信徒への手紙10章の17節、288ページ、ご一緒に読みましょう。3、はい。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。アーメン。もう一度読みましょう。3、はい。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。アーメン。榎本康郎先生がこのようにおっしゃっておられました。信仰は私たちの瞑想から起きてくるものではない、自分の思想や願望から生まれてくるものでもない、信仰は神の言葉、キリストの言葉を聞くことから起きてくるのである。キリストにある神の言葉、神の愛の挑戦によって起きてくるものである。だから神の言葉を聞き流したり、いい加減に聞くものには信仰は起きては来ない、このように千代葉先生、野本康郎先生がおっしゃいました。今日創世記13章を開きましたけれども、創世記12章からアブラハムが登場しますが、アブラハムの信仰は御言葉を聞くことから始まりました。12章を開きますと、アブラハムは、あなたは生まれ故郷、父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める祝福の源になるように。アブラハムは神様にこの言葉を聞き、そしてアブラハムはこの御言葉に従って行き先も知らずに出かけて行きました。アブラハムの信仰の始まりは御言葉から始まりました。しかし信仰の父と言われたアブラハムは信仰の完成に至るこの過程においては、不信仰によって多くの失敗をしました。今申しましたように、十二章では御言葉を信じて、御言葉に従って行き先も分からずに歩み始めましたけれども、まもなく十二章の後半では約束の地に飢饉が起こりますと迷いが生じます。そして方向を変えてしまいました。約束の地ではないエジプトに逃れて安息を得ようとしました。そしてそのエジプトでは、逃れていった場所では、自分の美しい妻サラを妹だとそのように嘘をついて、大失敗をしました。けれどもアブラハムは悔い改めて再び神様の御言葉に方向を軌道修正していきます。そして今朝読みました13章、先ほど開いていただきました13章では、甥っ子のロトと行き先を分け合うとき、8節で、13章の8節でアブラハムはこのように言いました。9節、あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう、あなたが右に行くなら私は左に行こう。つまりアブラハムはこの時、自分の行く先を神様の御手に委ねたのであります。自分で決めるのではなく、神様の御手に、神様が示される、開かれる方向にアブラハムは 委ねたのでありました。信仰の目を高く上げ、神様の御心の道を歩んでいくことを選んでいきました。アブラハムは神様に方向を軌道修正し、御言葉を持って自分の人生を祝福すると言われた神様に再び従っていきました。今日子供若者祝福礼拝ですけれども、詩編にこのような御言葉がありまして、119編の9節、詩編119編の9節、新改訳でご紹介させていただきます。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。神様の御言葉に従って生きるとき、若い皆さん、子供たち、皆さんの道は清められ保たれていきます。この世の知恵、この世の常識ではなく、たとえそれが、聖書の御言葉がこの世の常識とは反していたとしても、皆さんを清め、また皆さんを保つのは、神様のお言葉であります。どのようにして若い人は、自分の道を清く保てるでしょうか。私はこれは本当に難しいことであると思います。自分も、今も若いですけれども、若かりし頃よ。もっと若かりし頃があったことを思いますと、若い時に清く保つこと、本当に自分自身を清別していくこと、生活を清別していくこと、これはとっても難しいこと、戦いであります。しかし、その唯一の方法があります。それは、御言葉に従って生きていくこと。そのように聖書は私たちに語っております。メッセージに戻りますけれども、アブラハムはそのようにして神様の御言葉によって人生が開かれました。そしてこの時13章の14節から17節をご一緒に読みましょう。創世記13章の14節から17節。神様はアブラハムにこのように言われました。14節から17節をご一緒に読みましょう。創世記13章の14節から17節。3、はい。主はロトが別れて行った後、アブラムに言われた。さあ、目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて、私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないであろう。さあ、この土地を縦横に歩き回るがよい。私はそれをあなたに与えるから。アーメン。素晴らしい祝福の御言葉ですね。アブラハムに対して素晴らしい神様の祝福の御言葉がここで語られました。この14節で、さあ、目を上げて、17節、さあ、さあ、主はアブラハムの信仰の目をご自身に引き上げられるのがよくわかります。さあ、皆さんお一人お一人にも今日この御言葉が信仰のなとなって届くことを願います。下を向いている、信仰的に霊的に、定地ばかりに目が向いている、落ち込んでいる、心を乱している、思い悩んでいる。しかし主は、さあ、目を上げなさい。さあ、この土地を縦横に歩き回るがよい。私はそれをあなたに与えます。そのように約束されます。皆さん、主は御言葉によって私たちの信仰を広げ、主は私たちにそれを与えてくださるんです。アブラハムは御言葉によって人生が神の方向に向き、自分の人生の領域が広げられていきました。アブラハムの信仰の歩みは神の御言葉によって大きくされていきました。自分で大きくしたのではありません。私は今回この 箇所を読みながら聖霊様の導きを受けました。この17節、さあちょっともう一度ご一緒に見ましょう。17節を信仰を持って読みましょう。主が御言葉を読むときは、聖書を読むときは、主が私に語られた御言葉として読まなければ何の意味にもなりません。聖書は学ぶものの書ではありません。信仰を得るための書です。信仰を持ってこの17節ご一緒に、主が私に語ってくださった御言葉として共に読みましょう。17節3、はい。さあこの土地を縦横に歩き回るがよい、私はそれをあなたに与えるから。アーメン。これは私たちが聖書の御言葉の中を、私たちが縦横に歩き回っていくとき、神様はそれを与える、この約束であります。これを今回聖霊様によって導かれました。この御言葉17節、さあこの土地を縦横に歩き回るがや、これが私たちに対して何を意味しているか、神様の御言葉を読み、聖書の御言葉を読み、御言葉に集中し、御言葉にとどまり、御言葉に従い、御言葉を行うとき、神は私たちの信仰を大きくされ、そしてその領域を広げられていきます。アブラハムはただ一人の人間です。ちっぽけな人間に過ぎません。しかし神は、あなたが縦横に歩き回るその場所すべてを与えると言いました。私たちは今日、この朝、信仰によって聖書に書かれているこの御言葉を、私たちが信仰によって縦横無尽に回る信仰者になりたいと願います。御言葉を読み、御言葉をつかみ、御言葉を握り、その御言葉によって私たちの信仰が大きくされて、私たちの領域が広げられていく。神様はその御言葉通りにあなたに与えると約束されたんです。すなわち皆さんが御言葉をつかんだ分だけ、皆さんは神様からそれを受け取ることができます。私が病の時に掴んでいた御言葉、それはマルコによる福音書16章15節からの御言葉でした。すべての作られたものに出て行って福音を述べ伝えなさい。その後、イエス様が語られたことを、信じる者たちには次のような印が伴う。彼らは私の名によって悪霊を追い出し、彼らは新しい言葉を語る。手で蛇を掴んでも、毒を飲んでも害を受ける。病人に手を置けば治る。主イエスは彼らと共に出て行き、彼らが語る言葉が真実であると、その印を持ってはっきりとお示しになりました。主を示してください。世界宣教に、宣教に伴う教会の技を、癒しの技を示してください。この御言葉を幾度となく掴んで祈りました。主は私たちと共に働き、この語っている御言葉が真実であると、弟子たちを通してその印ははっきりとお示しになったように、教会に主が生きておられることを示してください。私に癒しを与え、そして宣教の勝利を見せてください。また使徒言行録4章初代教会の生徒たちが祈った祈り、主よ今こそ彼らの脅しに目を留め、彼らが大胆に御言葉を語ることができるようにしてください。そして聖なるしもべイエスの名によって病が癒され、不思議な技と印が行われるようにしてください。そのようにして初代教会の人たちは祈ったんです。そこに聖霊が下り、人々は聖霊に満たされた。この箇所を握って祈りました。主よ聖なるしもべイエスの名によって病を癒してください。不思議な技と印が行われるようにしてください。そしてそのことを通して人々が主を褒めたたえることができるように、玉川教会が信仰を得ることができるように、私が信仰を持つことができるように、御言葉とはそういうものです。皆さんが掴んだ分だけ主は与えてくださいます。 皆さんが獣王に信仰によって読んだ御言葉、聖書の御言葉を神様は与えてくださいます。信じます。主が私に与えてくださったから。また、福音のために、イエス・キリストのために、私の持っているすべてを捨てるなら、主にすべてを委ねるなら、その100倍素晴らしい実を、この地にあっても見るでしょう。その約束の御言葉も掴んで祈り続けてきました。私たちの祈りは無鉄砲に放たれるものではありません。神様の御言葉を掴んで御言葉に固着して祈る、これが信仰であります。サムエル記7章の25節から29節、491ページ、サムエル記7章の25節から29節、ダビデ王の祈りが記されています。私はこの箇所を読むと本当にワクワクし、いつも感動を覚えます。491ページ、サムエル記7章の7章の27節からともに29節までを読みましょう。27節から29節をともに読みます。3、はい。万軍の主よ、イスラエルの神よ、あなたはしもべの耳を開き、あなたのために家を建てると言われました。それゆえしもべはこの祈りを捧げる勇気を得ました。主なる神よ、あなたは神、あなたの御言葉は真実です。あなたはしもべにこのような恵みの御言葉を賜りました。どうか今しもべの家を祝福し、とこしえに見舞いに流れさせてください。主なる神よ、あなたが御言葉を賜れば、その祝福によってしもべの家はとこしえに祝福されます。アーメン。ダビデはこの時、神様が語ってくださった、あなたのために家を建てると言われました。そのお言葉ゆえに私は祈りを捧げる勇気を得ました。あなたが語ってくださったから、信仰へ祈る勇気を得ました。主なる神よ、あなたは神、あなたの御言葉は真実です。あなたはしもべにこのような恵みの御言葉を賜りました。主なる神よ、あなたが御言葉を賜れば、その祝福によってしもべの家は、とこしえに祝福されます。これが皆さん、御言葉です。御言葉によって信仰を得ましょう。目に見えている現実からは、皆さんに信仰を与えることはできません。目に見えている現実からは、あなたは信仰を得ることはできません。失望しか来ません。現に今もなお私たち自身が、あるいは私たちの中に多くの者たちが現実目に見えているところに失望し、信仰を失いかけているではありませんか。サタンの誘惑に負け、アブラハムのように不信仰になってエジプトに逃れようとしている、そのような心が私たちのうちにあるではありませんか。しかし、ロトのようになってはなりません。定地に行ってはいけません。定地にとどまってはいけません。不信仰にとどまってはいけません。早くそこから抜け出し、御言葉によって私たちは信仰を得なければなりません。御言葉によって私たちは神様の方向に軌道修正しなければ、私たちは立つことができません。信仰者とは名ばかりであります。何の証も立てることができません。しかし主の願いは、救われた私たちが証人として主を証しすることです。証人として この聖書の素晴らしい福音を、御言葉を述べ伝えていくことです。私たちは今日までどれほど多くの御言葉を握ってきたでしょうか。皆さん、どれほど多くの御言葉を掴んで、今日まで歩んでいらっしゃるでしょうか。どれほど多くの御言葉を縦横に巡り歩いて、御言葉を読んで、御言葉を握って、御言葉を掴んで、御言葉の中を歩き回り、御言葉を告白し、祈り、その成就を皆さんが今日まで見てきたことでしょうか。神様は言われます。さあ、さあ、この土地を縦横に歩き回るがよい。私はそれをあなたに与えるから。御言葉の中を縦横に歩き回ってください。たくさんの御言葉を掴んでください。倒れそうなら御言葉を読んでください。たびたび私自身が主に言われること、怒られること、御言葉を読みなさい。聖書を読みなさい。いろんな信仰の書、これも素晴らしいですけれども、聖書、もういろいろしてないで、聖書を読みなさい。また私は再び聖書に戻って、すいません、聖書を読みますと言ってですね、聖書を読んでる、そんな、本当に愚かなものですけれども、皆さん、聖書に全てがあります。ここに皆さんの人生の全てがあります。皆さんが今現実を起こっていること、目にしていること、今抱えている問題、聖書以上でも以下でもありません。主が全て知っておられます。そしてここに解決があります。御言葉に解決があります。信じましょう。御言葉でしか皆さんを立て上げることはできません。御言葉しか皆さんに信仰を与えることはできません。御言葉なるイエス・キリスト以外、皆さんに信仰を与えることのできるお方はありません。定地を見ないでください。目に見えるところで一喜一憂しないでください。御言葉を開いてください。聖書を開いてください。イエス様はこのようにおっしゃいました。ヨハネによる福音書の21章31節。これらのことが書かれたのは、すなわち聖書が書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためです。聖書は皆さんが信じるために書かれたんです。信仰を得るために書かれたのが聖書です。そして、御言葉によって私たちは命を得ることができます。最後、今日の聖書箇所、ヘブライ人への手紙、11章1節をご一緒に読んで終わりましょう。414ページ。ヘブライ人への手紙、11章の1節。ヘブライ人への手紙、11章の1節をご一緒に読みましょう。414ページ。ヘブライ人への手紙、11章の1節をご一緒に読みましょう。はい。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。アーメン。もう一度読みましょう。3、はい。信仰とは、望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。アーメン。これ、新改訳では、信仰とは望んでいる事柄を保証していくものです。この英語の訳では、サブスタンスという言葉が使われておりますが、これはこの実体を意味する英語の言葉ですけれども、すなわちこのサブスタンスというのは、言語ではですね、下に立っているもの、根底にあるもの、私たちが確信を得る信仰とは、私たちが目に見えているところではなく、その根底にあるもの、根底にあって私たちに保証をしてくれるもの、サブスタンスとはそのことです。根底にあるもの、土台となっているもの、私たちに目の見えているもの、それを動かしているもの、何ですか？神様の言葉です。 神様の御言葉です。神様の御言葉が皆さんの信仰の土台となり、神様の御言葉がすべて目に見えるところにおいて働き、神様ご自身が支配し動かしている。信仰はその目に見えていない根底にあるもの。ここに望みを置くこと、ここに実体を掴んでいくこと、これが信仰だ。そのように聖書は言いました。言っています。すなわちそれが聖書の御言葉です。神様の約束の御言葉です。私たちこれをしっかりと根底に据えて、信仰の目を高く上げていきましょう。揺らぐ信仰の歩みの中、揺らいでいる現実の中、しっかりと今日語られた御言葉に足を置き、土台を置き、私たち一人一人新しい一週間の歩み、また一人一人に与えられた使命が御言葉によって、神様が今日語られました、あなたにそれすべてを与えます、そのような皆さんの祝福となりますように、そのような素晴らしい皆さんの信仰の障害となりますように、祝福をお祈りします。目に見えるところではなく、根底にあるもの、皆さんを動かし、今日まで導き、そして最後皆さんを完成させていくもの、これが信仰であり、聖書の御言葉であります。イザヤ書の御言葉を今日聖書で読みました。私の思いはあなた方の思いとは違います。私の思いはあなた方の思いをはるかに超えています。この神様の信仰の世界に目を向けましょう。この信仰の世界、御言葉の世界に目を向け、私たちの領域を、信仰を広げていただき、皆さん愛する者たちのために御言葉を掴んでください。愛する者たちの救いのために御言葉を掴んでください。さっきダビデが御言葉をいただき祈りましたね。この御言葉によって祈る勇気を得ました。あなたの御言葉は真実ですから、あなたの御言葉が語られたなら、必ず私の祝福、私の家族も常しえに祝福を受けていきます。この信仰によって皆様の大いなる素晴らしい祝福のもといとしての使命が全うされていきますように、皆様を通していよいよ豊かに祝福がこの地に、愛する者たちに、それぞれのところにおいて主の素晴らしい恵みが流されていきますように、共にお祈りしたいと思います。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。お祈りします。ご愛なる天のお父様、アブラハムの信仰の目をあなたは御言葉によって高く上げられ、またアブラハムの信仰の領域を、人生の領域を御言葉によって広げられていきました。今日同じようにあなたは私たちに約束の御言葉を与えてくださいました。さあこの土地を縦横に歩き回るがよい、私はそれをあなたに与えるから、どうぞこの御言葉を私たちにつかませてください。どうぞ聖書の御言葉、ここに記されています聖書の御言葉を開いて、御言葉をつかんで、どうぞ主よ、今私たちにある様々な霊的戦い、信仰の戦いに御言葉によって勝利していくことができますように、どうぞ導いてください。今日の御言葉が私たち一人一人のうちに成就し、御言葉によって私の人生を祝福し、御言葉によって私の家族を祝福し、御言葉によって私の人生にあなたが大いなることをしてくださることを信じ受け取ることができますように、そしてその御言葉にどこまでも信頼し従っていくことができますように、どうぞ私たちを祝福してください。御言葉により私たちの目を主をあなたに向かって高く上げてくださる一週間の歩みとなりますように導いてください。必ずそのようにしてくださることを心から信じます。この信仰の戦いの時、終わりの時代のこの荒波の中にあって、私たちの信仰をどうぞ主を立て上げてくださいますように、 祈りの手を挙げさせてくださいますように切にお願いいたします。感謝します。イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。